石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
はい、先日、7月2日になりますけども、 LINE モバイルがソフトバンク回線によるサービスを開始するという発表がありました。
はい、
で、会見開かれて加藤社長とか出てきたんですけども、その中でちょっと気になったのが、フォトセッションなんですけども、通常ね、記者会見っていうのはプレゼンの発表があって、タレントさんとか来ればその人の、トークセッションみたいなのがあったりとかして、あと質疑応答というのがあって、最後にフォトセッションとして写真を撮るという時間があると思います。この間の LINE モバイルの会見の時にもフォトセッションあったんですけども、一番最初が加藤社長の単身の一人のフォトセッションで、ポツンと社長が一人立って、じゃあメディアの皆さん写真撮ってくださいっていう時間だったんですよ。通常なんかね、スマートフォン持つとか、あとパネルね、最近流行りなんですけど、パネルを持つとかっていうのあるんですけど、なぜか社長が一人で立ってるっていう、それを写真撮らされるっていうねけどこれ撮ってもいいんだけど、何に使ったらいいんだろうっていうのはすごいこうみんなモヤモヤしながら、そのメディア人とも終わった後話したんですけど、あの時間どうして過ごしていいか分からないみたいな、結構きついなっていう
確かにね、そうですね、
なんかあの辺もうちょっとね考えてほしいなっていう気がねすごいするんですよね
もうちょっと記者の立場に立って、
そう、いや本当ね、ちょっとやっぱりいろんなね記者会見もっとね記者の気持ちを汲んでほしいなっていう、最低限ね1時間とか時間拘束するわけですから、もうちょっとこう取材しやすいね、時間を作ってほしいなっていうね、これ追ってまた話しますよ、いろいろと。
まだネタがあるということですね。
いろいろとこうね、記者会見に対するこうね思いはありますんで、また日を改めてね30分かけて話していただきます。
さて石川さん、今週の特集ですが、
ホテルの宿泊者向けスマホハンディを特集します。約1年前から開始されているホテルの各部屋に置いてあるスマホを利用してデータ通信や通話が無料で使えるというお得なサービスですが、さらに成長を続けているようですので、詳しく紹介できればと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
ホテルに泊まれば無料で使えるスマートフォン、ハンディ。ハンディジャパン株式会社は2017年7月1日にホテル事業者向けサービスハンディを開始しました。ハンディはホテルの客室に備え付けられた専用スマホで、利用客は宿泊している間、国内国際通話やデータ通信が無料無制限で使用できるサービスです。現在では82カ国以上で展開されており、日本でもサービス開始以来現在までで国内約 30% のホテルで採用されています。本日はハンディジャパン株式会社よりチーフオペレーティングオフィサーの奥田圭さんにお越しいただき、この新サービスハンディについて詳しくお話を伺っていきたいと思います。奥田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ハンディはね、会社自体まだ新しいですけども、ただ私と奥田さんとの関係でいうと、おそらく10年以上ぐらいの関係なのかなと、 もともと奥田さんは別の会社にいたという感じですよね。
そうですね、あのシャープ株式会社であの携帯電話ですとかスマートフォンの商品企画をずっとやっておりまして、当時から新しい商品が出たらですね、石川さんにご説明して、石川さんから鋭い指摘を受けるということを10年以上繰り返してきておりますので。
でまさかその去年ハンディの会見に行ったら奥田さんがいて、いやハンディの奥田ですというふうな感じで、ね、ご紹介していたので、
驚きですね、それね、
うん、その時はまだシャープの、まあ、出向という形だったんですよね。
そうですね、ハンディ自体はですね、香港にあるベンチャー企業で2012年に創業開始してるんですけども、昨年の12月にあのシャープが出資をしまして、ジョイントベンチャーという形で会社がスタートしました。でちょうどあの昨年の7月に事業開始の発表会をしまして、その時に石川さんにお会いした時は、まあ、シャープからのまあ出向扱いだったんですけども、4月にハンディジャパンの方に転職いたしまして、まあ、こちらの事業を思いっきり頑張りまくっとしているような状態です、はい。
ね、そのまあ、ね、奥田さんが転職されたハンディジャパンなんですけども、実際どういったことをやってる会社なんですかね。
そうですね、先ほどご説明された通り、ホテルに備え付けの無料スマートフォンなんですけども、はい、例えば皆さんが海外に行かれる時に空港でルーターですとか SIM カードっていうのを購入したりとかして現地で電話をされると思うんですけど、ハンディはホテルの客室にテレビのリモコンのような形で電話かけ放題、国際電話かけ放題、データ通信し放題のスマートフォンが置いてあるんですね、うん、でお客さんはそれを使って実家に電話をかけたりですとか、観光情報を見たりですとか、 Google マップを使っていろんなとこに行ったりですとか、まるで自国にいるような形でスマホを使って行動を行き来できると。あと国内のお客さんでもよくフロントに行ってですね、例えば北海道に旅行行かれたら美味しいラーメンはないですかって聞かれると思うんですけど、そういった情報が全部ハンディに入っていまして、その旅中をサポートするようなスマートフォンという形でお客さんにまあサービスを提供しております。
これお客さんは無料で使えるんですよね。
はい、そういう形になります、ね、はい、
これ、まあ、無料でその期間スマートフォン使えるって結構画期的なサービスな気がするんですけど、これでビジネスモデルってどういう形になってるんですか。
そうですね、ビジネスモデルとしてはまずホテル様にスマートフォンをレンタルしてますので、はい、ホテル様からのレンタル収入というものと、うん、もう一つが端末上にですね広告が載っております、うん、インバウンドのお客さん向けの、まあ、広告を表示させる、まあ、広告メディアとしての位置づけですね、うん、で3つ目がまだ日本ではスタートしてないんですが、ハンディ上でチケットを販売したりとか、そういったことで、まあ、手数料をいただくというそういったビジネスモデルになっております。
これまあね、ホテル事業者としては1室あたり月額980円で、まあ、レンタルするという形になっていて、まあ、実際サービスとしては日本国内だと2017年7月、まあ、去年スタートして、すでにもう国内 30% のホテルで採用されているっていう話が、
そうですね、
まあ、2日の会見でもちょっと出てましたけども、はい、これ結構なペースで普及してるなって感じはするんですけど、これなぜゆえにこんなに早いペースでこんだけのホテルで採用されてるんですかね。
そうですね、まず一つはあの価格設定だと思うんですね、はい、その電話かけ放題のスマートフォン、データ通信し放題のスマホが月額980円で、これ1日で割ると大体1日33円なんですけども、うん、ホテルの客室に置くアメニティとして考えますと、お部屋にお水が置いてあると思うんですけども、あれと同じぐらいの値段でこうスマートフォンが使えるというような価格設定ですね。そういったところが一気にこうホテルの客室さんに置いていただけるっていうことにつながったんではないかと思っております。
ホテルとしては、まあ、お客さん宿泊客に対しての、まあ、サービス向上というか、そういった意味が大きいって感じですかね、はい、
そうですね、サービス向上もありますし、ホテル様の方からお客様にですねプッシュメッセージをお送りすることができるんですね。例えばホテルの中のレストランのプッシュメッセージを投げたりですとか、マッサージをやってるホテルさんもあると思うんですけども、はい、そのマッサージが空いてる時間に看板を立てるんではなくて、お客様にプッシュメッセージを投げることでその施設を有効活用したりですとか、そういった我々はホテルに対しては、まあ、ハンディは投資であるというか、売り上げ上げるための投資であるといった言い方をしております。
確かにそのマッサージの空き時間とか分かったらすごい便利ですよね。
そうなんですね。皆さんホテルにチェックインされるときにフロントの方に Wi-Fi のパスワードとか朝食の時間はとか、うん、ご説明を受けると思うんですけども、そうですね、そういったその館内案内のご説明も 多言語対応でハンディの方で作成するというサービスもやっております。それをすることでですね、チェックインのオペレーションの時間が大幅に短縮したりですとか、新人のスタッフ様が来た時もこれを見せながら、外国人のお客さんが来た時もここで画面をなぞりながら説明できるっていうことで、ホテル様のオペレーションを向上させるためにもそういったサービスを提供しておりますね。
何年か前にホテルの人と話す機会があって、で聞いたら今これだけこうインバウンド需要増えてて、どんどんどんお客さんは海外から来るんだけど、いかんせん今ホテルで働く人が非常に減っていて、要は部屋はあるんだけども部屋を掃除する人がいないとか、案内する人がいないとか、サービスする人がいないので、どうしても空き室のまま運営しなきゃいけないとか、全部の部屋をもうね満員にすることはできなくて、そういった部屋が回せないので仕方なく空き室が残ってるんだけど、それでもお客さんをこれ以上入れないってことをしたりもするホテルもあるんですって。
もったいないですね。
そうそう、なのでいかにこう人を効率的に回すかとか、働く人が少ない中でうまくこうオペレーションするかっていうのは今のホテルには求められていることなので、おそらくまあこういったね、ものがあったりすると、そこでね少しでも人件費削減できて、さらにサービス向上につなげられるのかなという感じはしますかね。これ松代さん実際に使ったことありますか？
私はですね、今年の4月に名古屋に出張行った時にまさに部屋にあって、私びっくりしたのが、端末は外に持ち出していいよっていうルール、なんかもう私の中でホテルの中の備品みたいな感覚だったんで、これ例えば外に持ち出して壊したりなくしたりして大丈夫なのみたいな、ちょっと不安があって、私は怖くて持ち出せなかったんですけど、
実際どうなんですか、それまず盗難とか、あと壊すとか、壊されるとかあったりするリスクって、
そうですね、皆さんそこをすごく心配されるんですけども、実際にホテルに宿泊されるお客様ってこう身元をパスポートですとか、住所とか書かれたりとかしているので、実はあんまりスマートフォン自体の盗難っていうのは起こらないんですね。でもスマートフォンも出た当初だったらいろいろ戸惑ったと思うんですけども、出てもかれこれもう10年ぐらい経っているので、皆さん扱いにも慣れているので、皆さんが思っているほどそういった盗難とかですね、故障とかは起こらないような形になってます。実際我々施設様には 10% のですね、その保証をつけて提供させていただいて、 10% まではその、盗難ですとか故障があっても我々の方で保証させていただいているんですけども、導入してもう1年経ってますけど、そこの超えた施設様は一件もないような状態でして、数値で言っても もう 1% か 2% ぐらいの割合でしか起こっていなくてですね、それも悪意があるというよりもうっかりしてなくしてしまったですとか、そういったものが多いですね。
ただ自分も先週沖縄出張に行って、ちょうどホテルにあって、で持ち出したんですけど、ただそのねカバンに入れっぱなしにして家に帰らないようにしなきゃいけないなと思ってもう部屋に戻ったらすぐ置かなきゃっていうのもちょっとね緊張感ありながら使ったりもしましたけど、これ先日ねソフトバンクが出資するという話もありましたけど、これソフトバンクとしてはどういう狙いがあってハンディジャパンに出資するってことが決まったんですかね？
そうですね、先日の発表でも弊社の代表が言ってたんですけども、ハンディはもともと無料スマホということで1年目アピールしたんですけども、これからはハンディ自身が IoT 機器になったりですね、トラベルエージェントになったり、メディアになったりっていうことを2年目からしていきたいと思ってます。具体的に言いますと、お部屋に入ったら無料のスマホなんですけども、スマートフォン自身がホテルの鍵になったりですとか、ルームコントロールですね、ハンディを使ってカーテンが開いたりですとか、照明がついたりですとか、あとハンディ自身がそのお財布になったりですとか、そういった IoT 機器化を加速するためにソフトバンクさんに出資いただいたりですとか、もう一つがトラベルエージェントですね、旅行中に遊園地のチケットを買いたいですとか、タクシーを配車したいとかっていった時にソフトバンクさんの事業と連携してですね、そういったことできるようになったりですとか、3つ目のメディアっていうのが、ハンディそのものが今は観光情報が載ってるんですけども、例えば動画配信をやっていたりですとか、あとVR ですね、バーチャルリアリティのこうゴーグルをつけてですね、そのスマートフォンでこう見るっていうのを、で様々な客室でやるにあたって、そのコンテンツのアグリケーションを、ソフトバンクさんと一緒になってやったりですとか、そういったこう3つの柱をですね加速するために、今回ソフトバンクさんの出資を受けてですね、ソフトバンクさんとしてはもちろんその通信の提供というのもあるんですけども、そういったソフトバンクさんが組んでいるその軍戦略のナンバーワン企業さんと、ハンディとこう連携することで、よりその事業を大きくできるんではないかという狙いでですね、出資いただいたという形になります。
まあ確かにね、今ソフトバンクってホテルに Wi-Fi 置いていて、フリーの Wi-Fi 置いていて、例えばそのエレベーターホールとか見上げると、その犬のマークのついた Wi-Fi ルーター置いてあってまあそこでやってたりもするんですけど、まあああいったことを見るとソフトバンクとホテルってまあ多分営業先としてつながってるんだろうなというところもありますし、フリーの Wi-Fi ってまあなんだかんでってそんなにこうビジネス的に儲かるものでもないし、おそらくじゃあこの次ね、ただ単にそのじゃあお客さん、その観光客に通信を提供してどうやって儲けるかっていうところで言うと、まあこういったいろんな仕掛けができるスマートフォンで組むっていうのは一つね、ソフトバンクとしても目の付けどころがいいなって感じもしますし、国内でもだって24万室でしたっけ、はい、に今ハンディを置かれてるっていうことは、結果ね、今は多分 N 社のSIMカードが入ってるんでしょうけども、まあそれがどんどんどんソフトバンクに置き換わっていくってところだったりするでしょうし、でさらにそのね、通信のまあトラフィックも流れていくというところで言うと、まあソフトバンクうまいアイスと組んだかなっていう感じですよね。これ今現状でもあれですよね、そのメディアとして広告ビジネスもやったりもするんですよね。
はい、そうですね、ハンディを見ていただくと、こうロックスクリーンに、はい、いろいろ広告が載ってると思うんですけども、はい、端末を起動すると広告が載ってですね、解除するとコンテンツの中に広告が載っていたりですとか、だいたい1回操作するごとにですね、その広告に触れる機会が10回ほどあるような形になってますね。うん、でターゲットとしても海外から来られて、そのホテルに宿泊しているお客様に直接その広告を打てると、空港に置いてあるようなブランドものの広告ですとか、旅行中の広告商品っていうのを看板に載ってるのではなくて、その旅行者がこう自分のライフラインとして使ってるスマートフォン上に出てくるので、ものすごくそのリーチが高いというような形になってますね。
これってまあここからクーポンみたいな感じにもなったりするんですか？
そうですね、広告の中には例えばお店に持っていくと 5% 引きの割引を受けるですとか、そういった広告もございます、
ね、あまりあからさますぎない広告でいいですね。
そうですね、やはりその旅行商品のポジションと一致するような広告、あとホテル様に置いてある広告なので、まあそういった公序良俗に違反するようなものではなくてですね、置いても問題ない広告を置かせていただいてます。そのちょうどコンテンツと連携したりですとか、その旅行中に例えば帰る直前の日にお土産の広告が出てくると、まあ、まさにこうお土産を勧められてるんじゃないかというですね、そういうおすすめ感とかも出てですね、まあ、非常にお客さんに伝わりやすいんではないかと思っています。
これ実際あれですよね、まあそのスマートフォンとして、まあ、そのメールチェックもできるし、 YouTube も見れるし、はい、まあ、Google マップも見れるという感じなんですよね。
そうですね、普通の Android のスマートフォンになりますので、皆さんの Google のアカウントを入れていただければ、自分のスマートフォンと同じようにですね、使用することができますね。
これセキュリティ面ってどうなんですか？
こちらがですね、ハンディを使用するときにチェックアウト日っていうのを入れる形になるんですけども、チェックアウト日が来るともう自動的に全てのデータが消去されるっていう形になります。なので我々の方では一切そのお客様のデータを預かってなくてですね、で万が一お客様の方で操作を忘れた場合でも、次の宿泊のお客さんが来るときに実際にそのオペレーションホテル様のオペレーション上で消去したりですとか、システム上から一括消去っていう形ができます。
自分が使ったやつはその、ね、チェックアウト日でも午後1時にデータが全部消えるっていう設定になってたので、はい、まあだから次のお客さんがね、おそらく2時とか3時とかチェックインすると思うので、はい、まあそれまでにはデータが消去されるという感じにはなってましたね。これまあこの間の会見でね、それこそ端末、まあ、ソフトバンクと組んだことによってテザリングも使えるようになるっていう話も出てて結構びっくりしたんですけども、はい、これ実際テザリング提供して大丈夫なものなんですか？
そうですね、テザリングを、まあ、提供することで、はい、まあ、そもそも日本の Wi-Fi 事情をっていうところの思いがすごく強くてですね、はい、うちの代表がそういうふうに申したんですけど、うん、実際にはホテル様にレンタルしている商品になりますので、うん、まあ、ホテル様の方でそのテザリングを、まあ、開放するプランにするかどうかっていうのを選択いただいて、うん、やる形になります。我々の方で勝手にはしない形になりますね。
現状は、はい、ホテルは 1室あたり908円払ってるけども、はい、まあ、プラス2000円ぐらい払うことによって、はい、まあ、テザリング機能をつけられると。
そうですね、2980円のプランになります。
なるという感じですね、はい、これテザリング使えるようになるとそのハンディの画面を見なくなるんじゃないかって気もするんですけど、そこはいいんですか？
あのテザリングに関してはこうずっとテザリングしてしまうと本当にお客さんがこう、はいカバンの中にずっと入れっぱなしになってしまうので、一定時間使うとこうもう一回ちょっとハンディを触らないと継続しないみたいなんですね。そういったような形も考えておりますね。
そうですよね、
はい、その辺もまあこれから実際導入するにあたってどうしていくかっていうのはまだこれからの課題ではあるんですけども、
いやずいぶん思い切ったなと思ってて、はい、テザリングってね、まあキャリアからしてみてもね、採用して提供しつつも、まあそんなに積極的に使ってほしくない空気も出してるし、まあね本当に使おうと思ったらすっごい使うことも可能だったりすると思うの で、はい、でしかもね今のキャリアの料金プランであれば使った分だけ払いますけども、まあ、使い放題みたいな形になってしまうと結構ね負担大きくなんじゃないのかなって気もしましたけど、まあね会見で自分もその質問しましたけども、いやソフトバンクと組んでるんで大丈夫ですみたいな感じで代表は言ってたので、ね、かなり期待してもいいのかなっていう感じですね、
はい、ぜひご期待ください。
これ実際、まああのね、ハンディジャパンというか、まあ、ハンディに対して、まあ、シャープが端末を提供しているという感じでいいんですかね。これシャープ端末ということなんですかね。
そうですね、シャープの方から端末は提供いただいてます、はい、
これというのは今後、まあ、その機種の交換というか、はい、新機種へ変わっていったりもする感じなんですか。
そうですね、機種に関しては当然そのどんどんどんどん新しくなっていくもので、うん、どんどんまた新しい機種には変わっていくという形にはなりますね、うん、
ね、だからシャープとしてもまあいいビジネスかなって感じなんですかね
そうですね、まあその切り替わりの機種がずっとどのメーカーになるかっていうところはまあいろいろとこれからの話にはなるんですけども、うんうん、
これまあ今回そのまあスマートフォンのレンタルっていう形ですけども、これ将来的にはそのハンディアプリとして自分のスマートフォンにそのハンディの機能を入れられるみたいなことができたりするんですかね。どうですか。
そうです、そういうことも考えております。ハンディ自体は今旅行に皆さん行かれるときに旅行の予約旅前はパソコンとか自分のスマホでやられて、旅の後はまたブログを書いたりですとか自分のスマホでやられると思うんですけど、旅中はこうハンディを使ってやられてると思うんですね。で我々としては今この旅中からハンディというのを始めてるんですけども、最終的にはこの旅前、旅中、旅後全てをですねこうハンディの方でやっていきたいと思ってますので、まあ旅前用のこうアプリケーションを用意したりですとか、そういったものも今後のビジョンの中ではやっていきたいという思いはあります。
そうですね、まあだからその会見とかではスマートフォンを鍵にするとか、あとまあ機能リモコンとかにするとかっていうふうに言われてましたけど、ただいきなりね部屋に入ったらこれがあって、じゃあリモコンになりますよ鍵になりますよって言われても、なかなかこうじゃあね1回使えばいいんでしょうけど、最初に1回って結構ハードル高いなっていうふうに思うんですけど、ただ本当自分のスマートフォンにハンディのアプリがあったら、まあ自分のスマートフォンが鍵になるしリモコンになるし、でチェックアウトの精算もそれできるしって、でまた別のホテル行ったらその、ね、同じことが自分のスマートフォンにできるっていうのは一つね、やっぱりその方が多分ユーザーとしては使いやすいんだろうなっていう気もするし、下手したらねチェックインも別にねフロント通らなくてもいいようなことになるかもしれないし、チェックアウトもそれ必要ないかもしれないし、っていういろんな可能性はあったりするのかなって気はちょっとしましたね。これ今後のなんかこう方向性とか、こんなことしたいとかって何かあったりしますか。現状
そうですね、まず今ホテル様に無料のスマートフォンという形で置いてあるんですけども、この形って特にその宿泊施設様に限らず、いろんなところにですねこうハンディを置くっていうことはできると考えてるんですね。例えばレンタカーに置いたりですとか、もしかしたらコンビニに置いたりですとか、そういろんな形でその、まあ、ハンディの置く場所を広げていったりですとか、もうスマートフォンは将来的にはもう個人で持つものではなくてもう借りるものだと、そこで使ったらそこでもう自分の情報が入ったスマートフォンがすぐ使えて、使い終わったらもう戻すみたいなことも今後も考えていきたいなというふうに思ってますね。
そうですね、はい、まあ、そう考えたらやっぱ、ね、空港で借りれられるぐらいがね、一番いいのかなって感じもしますもんね、はい、
ずっとそのメーカーで、まあ、冒頭に携帯電話の商品企画をやってたっていう話があったと思うんですけど、はいはい、その個人の携帯の使い方とかスマートフォンの使い方って、まあ、今年 の、 発表でも新しいのどんどん出ましたけども、はい、もう あまり変わらなくなってきて、まあ、むしろすごい安定な時期になってきてると思うんですけども、その場所におけるこういった機器っていうのはまだ本当に使い方っていうのはこれから広がってるっていうふうに考えておりまして、 ホテルにこういったものがあればっていうのも構想ではいろいろあったと思うんですけど、なかなか実現できる会社っていうのはなかったと思うんですよね。でこれを実際こう定着させたらですね、それ以外の場所にももっと展開できるんではないかと考えております。
これまでの話聞いて松代さん的には何か感想ありますか？
そうですね、その4月に初めてハンディを見た時にまだハンディのことを詳しく知らなかったがゆえに、はい、まあ、先ほどご説明いただいたセキュリティのことだとか、はい、あとは盗難だとか故障のについての保証とか、はい、そういったことも知らずにもう怖かったので、室内でひたすらカワウソの動画を見て終わっちゃったんですよ。だからなんかもっと使えばよかったなとちょっと悔やまれます。今度見つけたらぜひ活用したいなと思います。
はい、ぜひ持って外に持ち出していただいてですね、はい
ね、先週 LINE カンファレンスっていうのがあって、で LINE カンファレンス取材したんですけど、その時にもう LINE は旅前と旅後とがあって、で、まあ、LINE トラベルって確か旅行商品も扱うようになるんですけど、やっぱ旅中を抑えたいと彼らとしてはっていう話をしたんですね。なので今後まあ2020年とかそれ以降に向けていくと、まあハンディのライバルって意外と LINE とかにもなるのかなって気がしてて、みんないろんな多分業界業種の人たちがその旅中市場を狙ったりもするので、このね旅行業界的にもね、じゃあスマートフォン宿泊客にどういった使い方してもらうのかっていうのは、多分そこっていうのはね、いろいろ各社知恵を絞って戦っていくのかなっていうところで言うと非常に面白くなってくるかなというふうに思いましたね。はい、最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
はい、ハンディですね、昨年の7月にスタートして、これからですねどんどんソフトバンクさんですとかシャープさんと協力してコンテンツを強化してまいります。で今までは当日見て当日使えるコンテンツってあまりなかったと思うんですけども、今実際そのハンディと提携しているコンテンツパートナーさんとお話をして、そういったところを強化していったりもしてますので、ぜひお部屋にあったらですね、皆さんの手に取っていただいて、でもしお部屋なかったらぜひフロントに行ってですね、ハンディ置いてないよと言っていただければと思います。はい、こちらは日本だけじゃなくて世界中で行っていただけるとですね、この82カ国が、まあ、一気に100カ国200カ国に増えるんではないかと思ってます。はい、今後ともよろしくお願いします。
実際稼働率も高いんですよね。
はい、そうですね、特に外国人の旅行者の方だと6割ぐらいが利用されているという数字が出ております。
ね、はい、なのでね、ぜひ、まあ、夏休みシーズンね、旅行に行って、ホテルにねハンディがあったらぜひ使ってみてくださいという感じでございます。小田さん、今日どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストはハンディジャパンの奥田圭さんでした。以上、特集ホテルに泊まれば無料で使えるスマートフォンハンディでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントはSPNO1MEDIA です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが、
来週ですけども、 Amazon のスマートスピーカー Amazon エコを特集します。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。リブレー。